今日はヨハネの福音書第5章30節から47節です。このところではキリストについての証が語られています。30節を見ますと、私は自分からは何も行うことができませんと改めてイエス様は語られました。一切は父なる神様の御心のみを行うということを言われているわけです。そして裁きのことが出てきますけれども、イエス様は父なる神様から天においても地においても一切の権威が授けられている、誠の裁き主は実はイエス・キリストである。なぜならばイエス・キリストは罪人を十字架であがなってくださり、そして死の中からよみがえられて新しい命を与えてくださった、その方が全てを裁くことができるということであるわけです。そしてその裁きは30節の終わりを見ると、自分の意思ではなく私を使わされた方の御心を求めるからです。ですからその裁きにおいても一切自分自身がなそうとするのではなくて、父なる神様のその意思を求めて、そして正しくされる、そのことをイエス様は自ら証しをされました。そしてその証しということについては32節を見ると、私については他にも証しをする方がおられますと言われたわけです。自分自身が証しをするのではない、自分を証しするものが他にもあるということを語っておられるわけです。まず一つはヨハネです。33節を見ると、あなた方はヨハネのところに人を使わしました。そして彼は真理について証ししました。真理とは何か、イエス様ご自身のことであるわけです。そしてこのバプテスマのヨハネは証しをしている。彼は35節に、ヨハネは燃えて輝く灯火であり、あなた方はしばらくの間その光の中で大いに喜ぼうとしましたということをイエス様は言われたわけです。輝く灯火、そして光とあるんですけれども、彼は悔い改めて福音を信じることを人々に述べ伝えたわけです。そして彼は自らが光ではなかったわけです。誠の光はイエス・キリストである。彼はこの救い主の先駆けとしてやってきた最後の預言者であったわけです。そして大勢の人たちがバプテスマのヨハネのもとに来て、そして悔い改めのバプテスマを受けるということがあったわけですけれども、それはまたまさしくしばらくの間のことでしかなかった。そしてその後にイエス様が交渉外に立ち上がられて福音を伝えていかれる。そしてそのところでこの起こったことがあるわけです。それは36節のところに、私が成し遂げようにと父が与えてくださった技とあるわけです。その技とは何か、それは病める者を癒し、悪霊を追い出し、また死んだ者をも生き返らせる、その技が実は父が私を使わされたことを証しているのです。ですからイエス様がなされたことを見るならば、これはもう人間でできることではない、神にしかできないことだということが二つ目の証しということであるわけです。そして37節には、私を使わされた父ご自身が私について証しをしてくださいました。父なる神様が証しをしてくださる、これは私の愛する子ということを父なる神様はたびたび語られているっていう場面が聖書の中に出てくるわけです。バプテスマのヨハネから洗礼を受けられた、そしてまた高い山変貌山に登っていった時にも同じように、これは私の愛する子、父なる神様の御声が聞こえるということがあったわけです。 そして4つ目には39節に、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べています。その聖書は私について証しているものです。ですから聖書とは何か、それはイエス・キリストについて証しをしているものであるということです。聖書の読み方はいろいろあると思います。中には学問的に聖書を読んでいるという人もいるわけです。しかし聖書は何を語っているのか、私について証しをする。実は聖書の中心的な主題は何かっていうと、イエス・キリストということであるわけです。そして聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べているとあるんですけれども、40節を見ると、あなた方は命を得るために私のもとに来ようとはしませんという言葉が出ているわけです。ですから聖書の読み方によって、実は永遠の命が与えられるのか、それともそうでないのか、全く分かれてしまうということになるわけです。聖書を批判的に読んで、じゃあ命が得られるんだろうか、キリストの奇跡を疑う、そしてまた自分を中心として読んでいっても、それは永遠の命を得るということは非常に困難なことであるわけです。なぜか、その理由っていうのが42節を見ると、あなた方のうちに神への愛がないということをイエス様ははっきりと言われたわけです。だから批評的に聖書を読んでも見ても、そこから命を得ることはできません。しかし自らがへり下って神様の御前にあって、この聖書を神の言葉と信じて読んでいくときに、まさにそこに永遠の命がある、そしてキリストを証ししているものであるということがはっきりと分かるということになるわけです。44節に、互いの間では栄誉を受けても唯一の神からの栄誉を求めないあなた方がどうして信じることができるでしょうか。神からの栄誉、神からの豊かな恵み、祝福を受ける。私たちは人に助けを求めたり、人から良きものを得ようとすることがあるんですけれども、私たちが第一に求めるのは、実は神様から祝福、また栄誉を求めていくということになるわけです。ですから私たちが本当に神様の前にへり下って、そして永遠の命を求めてこの聖書を読んでいくときに、私たちはその命に預かっていくことができるわけです。45節を見ると、私が父の前にあなた方を訴えると思ってはなりませんとあるわけですけれども、このイエス様の裁き、それは正しいものであり、じゃあイエス様はただ単に私たちを責めるというだけのことなのか、そうではないわけです。その前に神様はモーセを通して実は律法を与えられた。46節のところにモーセが書いたという言葉が出てます。このモーセが書いたのは何かっていうと、旧約聖書の初めの創世記から始まる5つの書物、それはもう律法の書と言われてモーセが書いた言われているわけです。じゃあその律法は何を示すのか、もう律法のまとめたものは十戒ってことになるわけですけれども、十戒が私たちに示しているのは、この神を愛するということ、人を愛するということであるわけです。しかし律法に照らし合わせるならば、私たちは失格者である。神を愛することができない、そして人を愛することはできない、いつも自分のことを求めているっていうことがわかるのではないかと思います。ですから私たちが自分を中心にして自分の利益を求めようとして、いくら聖書を読んでも命を得ることはできない、 しかし神様の前にへり下って、そしてまたあの十字架につけられた強盗の一人のように、もう私は天国に入れる資格はありませんという時に、イエス・キリストはあなたも私と共にパラダイスにいるのであると語ってくださる。罪人の私たちにも実は神の憐れみによって、愛によって永遠の命が与えられている、そのことを私たちは知ることができるわけです。私たちはこの聖書を読むときに、キリストを中心にして読んでいくときに、自分のようなものにもこの命が与えられている、感謝をすることができます。私たちはその思いを持って、またこのキリストを求めていき、またやがてはこのキリストの前に出るものとさせていただきたいと思います。